おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日はアフォーダンス、人間の環境における心理、行動心理学の中でジョン・ウェインを取り上げまして、なぜか知らないけど、かの人はハンカチを持たずに手のひらをブラブラさして水滴を飛ばし、ケツで手を拭く。そこにジョン・ウェインのダンディズムがあった。
はい。
イングリッド・バーグマン、
はい、
もう大女優でありますね。この人はどの映画でもびっくりすると軽くめまいを演じるんですって。
はあ、
で、口元か額に手を当ててよろける、
うん。
これがこの人の驚きの表現だそうでありまして、
うん、
あらゆる作品で同じことをやってる。
え、そうですか？
今度確認して。
へー、
こういうやつだろうな、わかるよね。
クラッと来るみたいなね。
美女はクラッと来るっていう。
うん、
クラウディア・カルディナーレ、イタリアの女優さんかな。
はい。
この人は何かあるたんびに髪をかき上げる。
お、
風に対して風下に立ち髪をなびかせる、
うん。
その身振り、仕草を繰り返すことにより、セリフ以上の何かを伝えようとするという。
はい。
俳優さんというのは像を描くんではなくて、身振り、仕草を演じるのだっていう。
うん、
そう言われるともう次々に思い浮かびます。日本の俳優さんたちも記憶に残ってるのは仕草ですよね。渥美清さん。
はい。
渥美清さんってのはかな、回転だよ、演技の。
え？
渥美清さんってのは顔をキャメラに映されているときに半回転して背中を向けといて、キャメラに顔が映ってない背中で驚いた顔を作って、え？おじさん死んじゃったのかい？
回転か。
回転なんだよ。
ああ、わかります。
だから、渥美清の演技の凄さっていうのは、半分背中なのよ。見えてないっていうこと、お客さんに見せないっていうことを前提にして、その見せなかったシーンでの表情の変化をお客に感じさせるの。皆さん覚えてませんか？絶世の美女が来て虎屋に遊びに来た。虎さんがたまたま帰ってきて不機嫌なまんま、ブスッと背中向けて上の部屋に行こうとした時に、虎さんって言うと、もう虎さんの顔が喜び満面の顔で、はいよって振り返るという、変わり際を見せないことで、お客に見せるという。
は
あ、勝慎太郎さんもそうです。三船敏郎さんもそうです。身振りって感じませんか？この名優たちには全員彼らしかできない身振りがありましたよね。三船さんの怒った時の視線の動かし方なんかそうじゃないですか。
視線。
相手をカーッと睨んで、
はい、
お前たち、百姓仏様だとでも思ってたのかいって言いながら一瞬目をそらすんで。で、戻した時に彼の表情がさらに怒りに震えているという。
へー。
そういう身振りの中で像を作っていくんだ。ちょっと前にお話しした俳優さんかコメディアンかアイドルかで動きが異なるっていう。うんうん、はい、だからタッチが変わるんだよね。それがうまくいくドラマとうまくいかないドラマの差になるんだ。
はい。
それから芝居にとあるタッチがあるテレビドラマってあるじゃない。
タッチ
かな。アフォーダンスだぜ。
え？
半沢直樹も。
半沢直樹？
みんな歌舞伎の人ばっかりじゃないか。
はいはいはいはい。
ということは、
はい、顔芸ですよね。
あの顔芸はどっから来てるかわかるか？見えから来てるんだよ。
おー、はい。
半沢直樹においては、七三、花道の大芝居じゃない。
うん、
何を言ってやる、コクト、
うん、
そういう見えを切る芝居っていうのが、歌舞伎の人は得意なんだ。
うん、
だから、ある意味で陰影のない、ライト一本浴びた時のお芝居なんだ。それで、タッチが整ってるのよ。
はい。
半沢直樹ってみんな同じような顔になるでしょ。
うん、
こうなれば、倍返したっていうね。ね。
ある意味不自然ぐらいな。
不自然だよ。あんな銀行マンがどこにいるんだよ。信用金庫の人があんな恐ろしい顔するか。
来たか、半沢。
言うか校内の。え ?ATM とかある横で。どけた、するんだ。それを花道芝居で見せるからなんだ。だから、タッチに流れがあるから、あの大評判になってるんじゃないかな。さあ、ここで面白い実例を見ましょうね。こっからは演技論からちょっと離れて、
はい、
キャメラワークっていう面白さ。これも一種アフォーダンスに縛られていくんだ。著者は実に面白い実験をやっております。それは大学の視聴覚教室、階段教室で横20列、縦10列の長い椅子がある。で、下の奥の方にスクリーン黒板、階段教室だ。で、そこに生徒たちが入ってくる。それを2台のキャメラで撮影しなさいと。物語風に。さあ、学生さんたちはどこにキャメラを置いてどのように撮ったか。そのアフォーダンスを見るという。面白いもんでしょう、アフォーダンスの広がり。はい、この続きは明日のまな板の上。はい。